インタビュー。
こんにちは、堀真奈です。インタビュー、この番組は YouTube と Podcast 各プラットフォームよりお届けしています。 YouTube のチャンネル登録、 Podcast の各番組のフォロー、皆様よろしくお願いいたします。そして早川さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
早川さん、髪切りましたね。さっぱりしましたね。
ちょっと悪いことをしてですね、頭を丸めなきゃいけなくなったんですけど、
まあ、中途半端ですよね。そんなわけないでしょ
う。
いやい
や、しかも丸めてないじゃんっていうね。
でもなんか長い時は長い時で、あ、なんか妖艶な感じでいいなと思いましたけど、はい、切ったら切ったでまた素敵ですね。
あ、これ普通に喜んじゃいますけど、これ褒めすぎじゃないですか。
いや、喜んでください。そのまま受け取ってください。
あ、受け止めていいですか。僕どうしても天邪鬼なんでね、あれなんですけど。でもやっぱりなんかあれだね、まあ髪短くしたら楽だね。
うん、間違いないです。
そうそうそう。なので、まあ、今後ちょっとしばらくは単発の流れでいきたいかなと思いつつ、ね、髪といえば、なんかマナさんも髪の色がまた変わりました？
そうなんです。ちょっとまあ、透けてるかもしれないけど、まあ一応黒髪に私なりにしたんですけど、はい、本当は私今水色でして。
あ、そうだよね。
そうなんです。ちょっと青っぽいですよね。
はい。
でもなんか。
うん。
水色にすると街歩くときにやっぱり10人中9人にはチラ見されてる感覚があるんですよ。どうしても。
まあ、そうだよね。うんうん。
ちょっと悪いことはできないなと。青髪のやつがなんかやってるよとか、青髪のやつが遅刻したよとか言われたくないから。
やっぱり何、いそうでそんないない。
大学全然いない。やっぱり青はいないです。ピンクはいるけど。
そうなんだ。そうかそうか。え、でもなんかそれこそ街でなんか、こう人から声かけることないの？例えばちょっとこの年配の方とかから、あれなんで青い髪してんのって、別にあんた怒るとかじゃなくて、なんか物珍しく声かけてくる人たまにいるじゃん。そう。
ああ、いますね、うん。ただまだそれは、最近ね、青髪にしたこともあって、これからあるかもしれないんですけど、最近そんなことはなく、ただ私は行動を気をつけよう。はい、青だからこそ、
なるほどね、
ヤンキーが猫に優しくするみたいな感じじゃないですけど、青だからこそちゃんとしようと思って。
そういう例えがあるんですね。勉強になりましたね。
はい、いいでございます。ということで、今回も本編に入っていきましょう。今月はどなたにインタビューされたんでしょう？
はい、今月はですね、清涼院流水さんです。
清涼院流水さん、今回ドロドロの聖書をテーマにインタビューされましたよね。
はい、そうなんです。今月はですね、作家で英訳者の、清涼院流水さんに、お話を、伺ってきたんですが、そうなんです。ドロドロの聖書ということで、ね、まあ、インタビュー本編でも出てくると思いますが、もともともう流水さんとはですね、流水さんと呼んでしまうぐらい、実はまあ、すごい、ね、作家の方ではあるんですけども、10年以上僕が起業したての頃からインタビューを、きっかけにお世話になっている方でね、まあ、今回。
5回ぐらいインタビューされた、5回目？
そう、もうもはやお互い何回か分かんないっていう感じでですね。で、まあ、やっぱ節目ごとにお話を伺ってるんですが、今回はそう。やっぱり、まあ、今まではね、もちろん小説とかも書かれてるので、そういう作品についてもだったんですけど、まあ、英訳者ということで英語の本も書かれてますけど、今回は新境地ということでね、その聖書にまつわるストーリーを聞いてきました。
ドロドロの聖書ってタイトルすごい惹かれません？
ああ、惹かれるね。そのタイトルだけでどういうイメージした？
なんか、私、聖書自体は読んだことは何度もあったんですね。
うんうんうん。
なんだけど、ドロドロ、愛憎劇、なんかそっちの闇の部分を書いてくれてるのかなっていうのは、タイトルでなんとなくイメージしました。
ああ、なるほど。実際どうですか？読みました？
もちろん読みましたよ。
なんか感想は、まあ、どんな感じですか？
私、聖書挫折組だったんですよ。
お、
中高時代、カトリックの学校に通ってて。
じゃあ結構僕なんかでもいろいろ語れるじゃないですか。
まあ、ミサとかもやってましたし、毎朝のお祈りもしてましたし、週一回宗教の時間があったし、でもどうしてもその宗教の綺麗すぎるところ。っていうのが、ね、授業ではもちろんそういう部分しか習わなかったから毛嫌いしてたんですけど、ね、この本は真逆の印象というか、めっちゃ昔の週刊文春みたいなイメージで私は読めたんですよ。
はいはいはい。
だからそんなところがすごく面白いなっていうふうに思いました。
あ、なんか非常に分かりやすいですね。まあ、なんか僕なんかね、逆にその聖書をガチで読んだこととかないので、なんて言うんでしょう、まあ、ある意味流星さんのね、狙った通りというところかもしれませんが、すごく、そう、まあ、週刊文春か分かりませんが、すごい近しく感じたというか、あ、うん、結局数千年前の人たちも、やっぱりね、同じことに悩み苦しみ ていうところがあったので、なんかやっぱり聖書とかほら論語とかってすごいハードル高く感じるけど、まあ、非常にね、リュウスさんの、まあ、わかりやすい、まあ、本自体もそうですけどね、お話聞けたので、ぜひ皆さんに聞いていただきたいですね。
はい、それでは清涼院流水さんと早川さんのインタビュー第1回をお聞きください。
さあ、今日はですね、作家で英訳者の、清涼院流水さんをお招きしてお話を伺いたいと思います。流水さん、よろしくお願いします。
どうもこんにちは、よろしくお願いします。今日はお招きいただきありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。さあ、よろしくお願いしますと、なんかちょっとかしこまってしまったんですがまあもちろん流水先生なんですが、私たちですね、私たちっていうのもあれですけど実はね、もうすごくお付き合いが長くて、ね、
長い付き合いでもう13年ぐらいだと思うんです
けど。そうな、覚えてくれてて嬉しいです。2009年です、ね、
当たり前ですよ。
はい、
2009年ですよ。多分僕の方が覚えてると思います。僕はもう時系列マニアなんで、そういう早川さんでいつあったかで全部覚えてますから。
すごいですね。そうなんですよ。もうね、古くは僕のポッドキャスト番組人生を変える一冊時代からですね、
そうですね、
インタビューさせていただいて、多分今日で通算でも本当5回目とか、そのくらい多分歴代最多でお話を伺ってるので、
うん。早川さん、ものすごいたくさんの方インタビューされてきましたけど、2009年僕と出会った頃から、未だにインタビューされてる方ってあんまりいらっしゃらないかもしれないっていうぐらいですよね。そう、何回もインタビューするもんではないと思うので。
ああ、そうですね。でも本当にそう。まあそういう意味でもおかげさまでね、ここまで、なんとか、させていただき、そしてリュースさんにこうやってね、今日またお話が変えることを非常に楽しみにしていたんですけども、早速ですけど、今日はですね、はい、いろいろお話伺っていきたいんですが、やはり、ね、もうこの想定からしてキラキラで素晴らしいんですけど、キラキラですけどドロドロの聖書ということでですね、この、リュウスイさんの、著書について中心にいろいろお話伺いたいんですが、はい、その前に僕さっきからずっと気になってたんですけど、リュウスイさん、うん、最近ね、ズームって結構バーチャル背景もリアルなので、はい、
これはバーチャルですね。
あ、バーチャルですか。これは
なんか実際にここにいるように見えてるかもしれないですけど、今不思議な場所にいるんですけど、
これはひょっとしたら今日の話とリュウスさん結構ね、いろいろちゃんと意味付けとか事前に考えてくださるんで、なんか意味あるのかなと思うんですけど、今日のそのバーチャル背景はただのバーチャル背景ではないんですか、やっぱり。
はい、後でも話が出ると思うんですけど、僕2020年に洗礼を受けてクリスチャンになりまして、今カトリック信徒なんですけど、
なるほど。
これは実は僕が所属するカトリック高輪教会って、まあ、品川にある教会の中の画像っていうか、ここに僕が今いるわけじゃなくてバーチャル背景ですけど、ね、
すごい、
まあ、せっかくそのキリスト教の本の話するんだから、その教会の内部の写真があった方がいいんじゃないかと思って。まあ雰囲気作りですね。
いいですね。さすがですね。ということで、まあ雰囲気もバッチリということで、いろいろちょっとお話伺っていきたいんですけど、まあ早速ですけど、このドロドロの聖書っていう、まあこのタイトルも素晴らしいんですけど、帯にね、まあ、聖書超入門っていうことであるんですけど、やっぱり当然聖書にまつわる本。まあ、聖書といえば、いかに知識のない僕でもですね、やっぱり世界最大の、まあ、ベストセラー、まあ、時を超えているものということで理解はあるんですけど、やっぱり正直その、僕はキリスト教ではないので、ハードルは、まあ、高い。あと何か、やっぱり聖書本みたいな昔分厚いの買ったことあるんですけど、聖書を解説するような。やっぱりちょっとハードルあったりとか、感じてたんですけど、いわゆる聖書にまつわる本ってもう本当にものすごくあると思うんですけど、まあ、端的に言ってこの本の、ユニークさ、もっと言うと今までの聖書本とリュースは何が違うんでしょうね。
まあ、キリスト教とか聖書にあんまり興味のない人でも入りやすい本かなと思いますね。
うん。うんうん、
というのはこのドロドロの聖書というタイトルが表している通り、はい、聖書の中のそのドロドロの愛憎劇ばかりを集めてる、
はい、
まあ、おそらく唯一の本だと思うんですよ。僕もその聖書ガイド本とか入門書って片っ端からもちろん全部名刀してて、はい、僕の知る限りでは似たような本はないですし、
うん、
まあ、キリスト教業界の方とお話してもこんな本はなかったと言われてるので、
うん、
まあ、その点でまずユニーク、つまりその聖書の中にある愛憎劇だけを抽出してまとめた本で、聖書ってその今おっしゃったようにその読みにくいというか、
うん、
その世界最大のベストセラーということは誰もが知ってるんですけども、何しろ分厚い、辞書より分厚いし、はい、内容も難解で、
うん、
カタカナの人名や地名が覚えられないとか、だからトライして挫折した人って多いと思うんですよね。
はいはい、
僕自身もかつてはその、最初は小説の資料として読む必要があって、
そうですよね。
トライしたんですけども、僕も挫折しまくってたんですよ。
何回トライしても。挫折するイメージないんですけどね。
いや、僕はでもその何回トライしても挫折してて、うん、 で、実はその英語学習とかで成果を出すようになって、勉強法っていうのは自分なりに確立してたつもりだったんですけど、でもやっぱり聖書の壁はなかなか厚くて、はい、ただ今ではもう、何回も通読してて、いろんな、聖書っていろんなバージョンあるんですけど、いろんなバージョンの日本語と英語で通読してるんで、僕、今ではかなり知ってると言えると思うんですけど、今そのかなり聖書のことを分かった僕が、全く知らない人にお伝えするにはどうすればいいだろうかっていうことを考えて書いたのがこの本で、ですからそのどうして読めないかっていうことは僕自身もかつて経験してるので、その読みにくいそうなポイントを回避するようにというか、例えばその地理がわからないんだったら地図をつけるとか、人物がたくさん出てきてわからないんだったら人物相関図をつけてみるとか、あと人名がちょっとピンとこないけど、その英語表記っていうのをこの本はつけてて、これも類書にない特徴だと思うんですけど、
はいはいはいはい、
実は聖書に出てくる名前って英語名じゃないんですよ、カタカナで。
確かに。
だから例えばヨハネっていう人物が出てくるんですけど、ヨハネってなんかピンとこないなと思う人も、実は英語名ジョンなんですよ。
うんうんうん、うん。
ジョンは誰でも知ってるじゃないですか。
確かに。
だからヨハネかっこジョンって書くことによって、あ、なんだこれジョンかっていうので、なんか急に知ってる気がするっていうか。
はい、確かに。近くなりますよね。
そうなんです。僕もだから僕自身がそれ衝撃受けて、例えばそのリベカっていう女性が出てくるんですけど、なんか変わった名前だなと思って、よく考えたらレベッカなんですよ。
うんうんうん、
英語で言うと。あ、なんだレベッカじゃんみたいな感じで、
は
い、
うん。
で、そういうのですごい聖書に入っていきやすくなったので、自分としては。で、そういう感じで自分で書いてみたら、やっぱりこの本はその、僕に聞こえてきてる範囲でやっぱノンクリスチャンの反響がすごい大きいっていうか、聖書ってこんなに面白いドラマがあったんですねっていうような感想を結構たくさんいただいてて、
うんうん、
一方でその、クリスチャンの方の反応もいただくんですけど、クリスチャンの方はその、愛憎劇ばかりを抽出してるんで、
うん、
そこでちょっと眉を潜められてる方も正直いらっしゃるというか、うんうんうん、こんなドロドロばっかりじゃないでしょっていう方は当然、たくさんいらっしゃるんで、うん、まあただ僕としてはその面白がってその愛憎劇紹介したわけじゃなくて、
そうですね、
ちょっとでもこの興味を持っていただきたいっていうか、うん、堅苦しいイメージのある聖書って実はこんなにも人間臭い人間ドラマがあるんですよっていうことで、その他人のその人間ドラマとか聞いたらなんか急にその人に興味持ったりするじゃないですか。
なりますね。
ワイドショーとか、スポーツ新聞とかでその芸能人のゴシップとかあったら、あ、なんかこの人も人間なんだなっていうか、身近な存在なんだなっていう気が急にしてきますよね。
そういう意味ではね、源氏物語とか、万葉集もね、うん、万葉集の中の、ちょうど昨日、ちょっとある読書イベントで参加者の方から、エロ漫、万葉集の中のエロだけを抽出して結構ヒットしてる本があるんですけど、
うん、
だから、やっぱりなんかその辺で、ね、なんかやっぱ知らない人からはすごく引きつけられて、まずそこからっていうことだと思うんですけど、そういう意味ではそう、今、リュースさんが逆に先に答えてくださったんですけど、なんか、いい悪いではなく、この、ね、あとでその辺の話も出るかもしれませんね。僕、この上司される前にいろいろね、リュースさんからも、この出るに当たるまでのいろんな経緯も伺ってましたけど、
そうですね。
誤解を恐れずに言えば最初にというか、このドロドロの聖書って聞いた時に、ちょっと意外だなと思ったんですよ。いわゆる、リュースさんは当然そのね、聖書とかいろんなものへの思いもあると思いますし、まあ、すいません。僕は勝手に兄貴だと思ってるんですけど、
ありがとうございます。
兄貴の素晴らしい部分は、やっぱりまっすぐでね、行く方なので、いわゆる聖書も、まあ、ある意味直球でというか、僕の勝手な感覚ですよ。直球できちんとその書いて伝える。やっぱり先生として、英語も僕、師匠として習いましたし、その、なんて言うんでしょう。まあ、もちろん面白くなんですけど、あくまでも直球で行くイメージがあったんですけど、やっぱりさっきおっしゃったように、このドロドロのっていうところで行くと、まあ、場合によってはね、今までなぜこういう本がなかったのかっていろんな理由があると思うんですけど、逆に言うと、まあ、決して読むとね、全然別にタブーでもないし、むしろリスペクトに溢れた本だと思うんですけど、このタイトルとか愛憎劇っていうと、やっぱりさっきおっしゃったように中には、もともとクリスチャンだったり思い入れがある方には、ん?ってちょっと眉を潜めるように、読めばそんなことないですけど、と思う、いわゆる、あえて言いますけど、リスクというか、あったと思うんですけど、やっぱりそれを超えてまでこの、ドロドロの聖書愛憎劇という形で出版に至った理由っていうのは、やっぱり当然リュウセイさんもそのいろんなリスクとかも考えたと思うんですけど、それでもやっぱりこう聖書ね、今の現代この時代に必要なものだと思って、でもそのためにきちんとまずやっぱり取ってもらわないと、誰も読まないと思うので、なんかその辺の思いとか、まあ葛藤とか、当然出版最初されようと思った時は実はもうちょっと違う形だったのとか、なんかその辺の経緯思いっていうのはあるんでしょうか。
僕はね、だから早川さんにとっては先ほどの話全部よくわかるんですけど、早川さんもしかしたらこれは流水さんにしては珍しく変化球だなと思われたかもしれないですけど、僕はド直球のつもりなんですよ。
なるほど。
なぜなら、まあ、これは聖書ですけど、人間と人間が向き合うとき、当然相手のいい面ばかりじゃなくて、悪い面も当然知るじゃないですか、親しくなると。
はい。
で、本当に深い付き合いをするときっていうのは、いい面だけじゃなくて、悪い面も含めて、受け止めるはずなんですよ。
むしろそっちですよね。
だから、例えばクリスチャンってもちろん聖書を読みますけど、もしかしたらそういう人間の醜い部分を描いているところには、この神聖な聖書にはふさわしくないと思って、見て見ぬふりをしていたかもしれない。
なるほど。
でも僕はそういうところにこそ人間の真実とか聖書の大事なメッセージがあるかもしれない。でもそれはみんなね、避けてきたところなんですよ。
うん。
聖書の入門書を出す人はこんな愛憎劇書いたら、クリスチャンどころかノンクリスチャンも引くに決まってると、まあそれは思い込みであるかもしれないんですけど、うん、まあそう考えるのは当然なんですね。でも僕はそれが本当の真実じゃないかというか、人間の真実の姿があるんじゃないかと思って、逃げずに向き合いたいなと思ったんですよ。
うんうんうん、
で、これはでもね、本当にね、まあ、あの編集者のおかげというか、複数の編集者のおかげなんですね、実は。
複数。
というのは、まあ、僕はクリスチャンになったことは編集者たちも知ってて、で、僕はちょっとまあ、何人かの編集者に、まあ、このキリスト教の本、クリスチャンになったんでキリスト教の本を出してみたいです。うん、できれば、入門書的な本を出してみたいですという話をして、まあ、何社かそれで興味を示してくださって、で、ある出版社の編集者とかなり長いミーティングをしたんですよ。で、その時に僕、キリスト教の企画っていうのは10個以上もあって、はい、あれ、こんなんどうですか？あんなんどうですか？って順番に言ってたんですけど、なかなか響かなかったんですね。
うん、
でその雑談の最中に、まあ、聖書ってでも人間の愛憎劇がいっぱい描かれててっていう話をポロッと僕が漏らした時に、その編集者が食いついて、え、そうなんですか？って、その、聖書ってものすごく神聖なイメージがあって、あの、右の方を叩かれたら左の方を差し出せみたいなイメージがあって、そういう非暴力とか愛とか、そういうイメージがどうしても強いじゃないですか。その聖書にそんな愛憎劇あるんですか？嘘でしょ？みたいな感じで、いや、ありますよって僕は言って、もう聖書は愛憎劇だらけですよっていう話をして、そしたらもうその編集の目の色が変わって、もうそれは絶対読ませていただきたいですということで、だから僕初じゃなくて、その編集者がその聖書の愛憎劇っていうのを読ませてほしいっていうのを、熱烈に僕に言ってきてくださって、
うん、
僕、あ、こんなにその聖書に詳しくない方がこんなに興味を持つポイントなのかと思って、
はい、
じゃあこれは聖書の愛憎劇というテーマで書いたら、
なるほど。
これはそのノンクリスチャンの方たちはものすごく食いついてくれるんじゃないかっていう、
うん、
でそれはその本を売りたいとかじゃなくて興味を持ってもらう上ですごいいいフックなんじゃないかなと思って、
うんうん、
だから僕もまあたくさん本出してきて、これはもう80冊目の本になるんですけど、
そうですね。
あの自分としてもでも貫いてきたのは自分がワクワクしないことはやらないって決めてて、だから80冊の本で僕は80回ワクワクしてきてるんですけど、
すごい。
これはもうその聖書の愛憎劇という企画が思いついたというか出た瞬間にはこれは絶対やってみたいと心からワクワクしたんですよ。
うんうん、
まだ世の中のその聖書の愛憎劇を知らない方たちに、この聖書ってこんなにも愛憎劇があるんですよっていう、今までのイメージと違うかもしれませんけど、こういうドラマが含まれてるんですということを伝えたら、
うん、
本当にそれは驚いたり感銘を受けてくださる読者が多いんじゃないかと。で、それはすごい価値があるんじゃないかと思ったんですね。
うんうんうん、
で、実はその最初はその編集者はだからドロドロの愛憎劇なんで、もう重厚な小説で読ませてくださいって実は言われてたんですね。
うんうんうん、
でその頃も早川さんとお話したことあって覚えてくださってるかもしれないですけど、実際小説で僕書き始めてたんですよ。重厚な小説で書き始めて、早川さんにもちらっとお見せしたりしたんですけど、
はい、友人なんで
ちょっと意見欲しいなと思って送ったこともあったんですけど、めちゃくちゃ長いんですよ。あの、この本で言うと2ページぐらいのやつが20ページぐらいのエピソードなんで、
10倍か。
もしこれで書くと、だから2000ページぐらいの本になっちゃうんで。
それはそれでちょっと個人的には読んでみたいですけどね。
これはちょっと編集者がやっぱり、編集者はそれでもやってほしかったんですけど、出版社的にちょっとそれ絶対売れませんって言われて、それこそ聖書より分厚い本になっちゃって、絶対売れないんで。
分厚いな、確かに。
で、一回ちょっとそれでその企画はちょっと保留になったんですけど、まあでも別の出版社でちょっと新書でやりませんかという話になって、うん、その聖書の愛憎劇というコンセプトはそのままで、じゃあ新書でやり直しましょうっていうことになって、うん、 生まれたのがこのドロドロの聖書なんですね。うんうんうん、まあ、それ経緯をお話しするとそのようなことが実はあったんです。
ああ、なるほど。ありがとうございます。まあ、今ね、こう、ドロドロの聖書、愛憎劇っていう話出ましたけど、ちょっともうちょっと抽象化というか、俯瞰してみたときに、その聖書って改めて今、リュウスさんの話を聞いて伺ったら、なんか二つ魅力があるのかなと思うんですけど、まあ、なんかまさに、プロのプロに言うのもちょっと恐縮ですけど、素人で知識がない僕からすると、やっぱり聖書って読んでないくせに言うのもあれですけど、やっぱりまずその生きる良すがとしての聖書の魅力っていうものと、うん、やっぱり今回リュウスさんにこの泥の聖書を見せていただいたことによって、まあ僕はやっぱある種の、まあゴシップとか愛憎劇もエンタメだと思うんですよね。うん、なので、いわゆるエンタメとしての聖書の魅力。この二つがあると思うんです。で、特にこの今、後者、エンタメとしての聖書の魅力っていう方にフィーチャーしているように僕は思うんですが、エンタメとしての聖書の魅力っていうのはどういうところにあるんでしょうね。
このドロドロの聖書を読んでいただいた方は、なんか聞いたことあるとか、デジャブ感がね、芽生えるかもしれないですよ。で、どうしてかというと、人類がこれまで作り出してきたドラマは、実は聖書が全部ベースになってるんですよ。
うんうんうんうん、
だから、ご存知の通り、キリスト教って人類のかなり大多数じゃないですか。
はいはいはい、
60% を占めてて、ものすごくたくさんの人が聖書っていうのを読んできてて、で、その中に含まれているドラマを、みんな自分たちがドラマを生み出すときにも参考にしてるんですね。
うんうん、
ですから、まあ、海外ドラマとか洋画を見てても、その聖書の話っていうのは当たり前のように出てきますし、
はいはい、
だから現代のエンタメの実はベースになってるのが聖書だと僕は考えてるんですよ。だからその聖書の中に含まれてない物語を見つける方が難しいっていうぐらいで、ね、
実際、そのあれですよね、その、まあそういう意味では、聖書イコールではないと思いますけど、その神話の法則というかね、
うん、
スターウォーズとかそういうのも全部そういうものから来てるって言いますもんね。
そうですね。だからスターウォーズは新たな聖書を作ろうとして作られたやつなんですよね、あれ。
なるほど。
というか、新たな神話を作ろうとしてっていうのは、これはもうジョージ・ルーカスが明確に語ってますから、
うんうんうん、
あれは本当聖書をライバル視して、それに対抗できるような神話を想像で作れるかっていうトライがスターウォーズなんで。
そして、まあ、後でちょっと出てくるかもしれませんけど、どこかで見た感っていう意味では、今みたいな、その、今世の中にあるエンタメとかっていう意味でもそうですし、いわゆる、まあ、旧約聖書と新約聖書のこともね、いろいろたくさんありましたけど、あ、これも聖書に出てたんだみたいなことがいっぱい、それこそね、モーセとか、なんかあの辺聖書あたりなんだろうけど、これは別だったのか一緒だったのかとか、なんかすごい発見がその人その人にたくさんありそうな気がするん
です。あると思いますし、できるだけそういうのを散りばめたつもりで、例えば早川さんもインタビューとかでよく目から鱗でしたとかおっしゃいますけど、
はい。
目から鱗っていうのも完全に聖書初の言葉なんで。
書いてありましたね。
はい。まあ他にもいろいろある、豚に真珠とか、いろいろそういうことわざみたいなルーツなんかたくさんあるんですけど。
はい。エンディングのお時間です。インタビューでは皆様からの早川さんへのご質問や番組への感想、取り上げてほしいテーマなどを募集しております。概要欄の URL からどしどしお寄せください。またいただいたご質問等は月末の YouTube ライブにてお答えしていく予定です。今月のライブは5月の31日、火曜日です。たくさんのご質問募集しております。そして人と一対一で会う前、会った時、会った後に何をするか、著名人から市政の人に至るまで18年間で2000人以上にインタビューをして発信を続けるプロインタビュアーの早川さんがそのすべてをお伝えしている会う力養成講座、早川さんからの無制限のコンサルティングがついた映像コースと、あとリーズナブルな価格でスタートできる音声コースの2つから、お好みの受講方法を選びいただけます。会う力養成講座のホームページは概要欄に記載してあるので、そちらをチェックしてください。そしてもう一つお知らせです。早川さんと参加者の方がお気に入りの本をシェアし合う QR カフェも5月の18日水曜日19時から Zoom にて開催されます。今回は何の本をテーマに行うんでしょう。
はい、今回はですね、まあ、最近小説が多かったんですけども、たまにはね小説以外もということで、後部写真書から出ている、映画を早送りで見る人たちということで、今回はこの本なんですけども、これまさにね、まあ、マナさんとかとも昔話したことあると思いますけど、
そう、
そう、なぜね、まあ、ここにもありますけども、現代ね、早送りするっていうのは、なんかそれで作品味わったと言えるかと、こう、ちょっとね、 僕とか僕より上の人は結構思うと思うんですけども、うん、ね、まあそういう一面もあると思いますけども、前マナさんとも話しましたけど、まあそういうことだけじゃないっていう部分もあると思いますし、うん、まあ僕なんかも逆にそうせざるを得ず、まあ聞きながら走ってるみたいな、それも近い部分もあると思うんですけど、ランニングなんかもね。なので非常にこの本、今の時代を表してるんじゃないかなということで、みんなでいろいろワイワイガヤガヤしながら、この話、そして皆さんから持ち寄った本、なんかも、題材に楽しい時間を過ごせたらなというふうに思っています。
すごいキャッチーなタイトルですね。
そうだね、面白いですね。
めちゃくちゃ楽しみにしています、はい、ということで、5月の18日水曜日の19時から、Zoom にて開催されますので、皆さんもご参加お待ちしております。さあ、エンディングのお時間ですけれども、
はい、
私前回留年の危機に瀕してる。
あ、そうですよ、
したじゃないですか。
いかがでした？
無事回避いたしました。
素晴らしい。
お待たせいたしました。
良かったですね。
良かったです。私こう焦ってたって言ってもそれほど焦ってないというか、はい、なんかのほほんとした気持ちでいたんですけど、ね、はい、ゼミの先生が手取り足取り何から何まで何をした、ジムに確認しましたっていう風にいろいろやってくださって。
あ、優しいですね。
卒業できることになりました。
あ、おめでとうございます。そうか、でも無事卒業できるって言ってもだから4年生になったってことね。
あ、そうです、4年生になれて、あとはまあその4年間落とし続け、3年間落とし続けている中国語とかもありますので、はいはい、そこら辺もちゃんと取ってしっかり卒業していきたいという所存でございます、
はい、なのでちょっと意地悪な言い方すると卒業はまだ決まってないですよね。
はい、まだ決まってなかったです、はい、
とりあえずちゃんと頑張れば多分卒業できるってことですね。
はい、この1年間終わった後にまたこのね、はい、収録でまた大学生になりましたって言わないように頑張りたいと思います、はい、
そうですね、まあ、ちょっとね、結果往来なんであえて言うとね、留年したらもちろん大変なんであんまり不謹慎なことは言えないんですけどね、この間もし留年したら もう一回3年生か、あれ下手したら2年生になっちゃうんだっけ、3年生か、
3年生を
経営に、そうだよね、もうだよね、もう2年みたいな感じだったもんね、
うんうんうん、
そうなのでね、まあ、それはそれでネタとしては面白いですけど、まあ、本人は大変だと思いますので、はい、なので無事に進級していただいてよかったです。おめでとうございます。
ありがとうございます。ということで、また次回皆様とお目にお耳にかかれますことを楽しみにしております。ごきげんよう。
さようなら。